日本共産党規約2000年11月24日改定第1章日本共産党の名称、性格、組織原則第1条党の名称は日本共産党とする第2条日本共産党は日本の労働者階級の党であると同時に日本国民の党であり民主主義、独立、平和、国民生活の向上、そして日本の進歩的未来のために努力しようとするすべての人々にその門戸を開いている。党は創立以来の国民が主人公の心情に立ち、常に国民の切実な利益の実現と社会進歩の促進のために戦い、日本社会の中で不屈の先進的な役割を果たすことを自らの責務として自覚している。終局の目標として、人間による人間の搾取もなく、抑圧も戦争もない、真に平等で自由な人間関係からなる共同社会の実現を目指す。党は科学的社会主義を理論的な基礎とする。第3条、党は党員の自発的な意思によって結ばれた自由な結社であり、民主集中制を組織の原則とする。その基本は次の通りである。1、党の意思決定は民主的な議論を尽くし、最終的には多数決で決める。2、決定されたことはみんなでその実行にあたる。行動の統一は国民に対する公党としての責任である。3、すべての指導機関は選挙によって作られる。4、党内に派閥、分派は作らない。5、意見が違うことによって組織的な排除を行ってはならない。第2章、党員。第4条、18歳以上の日本国民で党の綱領と規約を認める人は党員となることができる。党員は党の組織に加わって活動し、規定の党費を納める。第5条、党員の権利と義務は次の通りである。1、市民道徳と社会的道義を守り、社会に対する責任を果たす。2、党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為は行わない。3、党内で選挙し、選挙される権利がある。4、党の会議で党の政策、方針について討論し、提案することができる。5、党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を勝手に発表することはしない。6、党の会議で、党のいかなる組織や個人に対しても批判することができる。また、中央委員会に至るどの機関に対しても、質問し、意見を述べ、回答を求めることができる。7、党大会中央委員会の決定を速やかに読了し、党の綱領路線と科学的社会主義の理論の学習に努める。8、党の内部問題は党内で解決する。9、党歴や部署の移管にかかわらず、党の規約を守る。10、自分に対して処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見を述べることができる。第6条、入党を希望する人は、党員2名の推薦を受け、入党費を添えて申し込む。著しく反社会的で、党への信頼を損なう人は入党させることができない。入党は、すべて個別に審議した上で決定し、地区委員会の承認を受ける。地区委員会以上の指導機関も直接入党を決定することができる。第7条、他の政党の党員は同時に日本共産党員であることができない。他党の党員であった経歴を持つ人を入党させる場合には、都道府県委員会または中央委員会の承認を受ける。第8条、党組織は新入党者に対し、その成長を願う立場から、綱領、規約など、 日本共産党の一員として活動する上で必要な基礎知識を身につけるための教育を最優先で行う。第9条、転勤、転職、退職、転居などによって所属組織の変更が必要となる場合、党員と党組織は速やかに転籍の手続きを行う。第10条、党員は離党できる。党員が離党するときは、支部または党の機関にその事情を述べ承認を求める。支部または党の機関はその事情を検討し、会議に諮り離党を認め、一級上の指導機関に報告する。ただし、党規律違反行為を行っている場合は、それに対する処分の決定が先行する。1年以上党活動に加わらず、かつ1年以上党費を納めない党員で、その後も党組織が努力を尽くしたにもかかわらず、党員として活動する意思がない場合は、本人と協議した上で離党の手続きを取ることができる。本人との協議は、党組織の努力にもかかわらず不可能な場合に限り行わなくてもよい。第11条、党組織は第4条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいは著しく反社会的な行為によって党への信頼を損なった党員は、慎重に調査・審査の上除籍することができる。除籍にあたっては本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は行わなくてもよい。除籍は一級上の指導機関の承認を受ける。除籍された人が再入党を希望するときは、支部地区委員会で審議し、都道府県委員会が決定する。第3章、組織と運営。第12条、党は職場、地域、学園に作られる支部を基礎とし、基本的には支部、地区、都道府県、中央という形で組織される。第13条、党のすべての指導機関は、党大会、それぞれの党会議、および支部総会で選挙によって選出される。中央、都道府県、および地区の役員に選挙される場合は、2年以上の党歴が必要である。選挙人は自由に候補者を推薦することができる。指導機関は次期委員会を構成する候補者を推薦する。選挙人は候補者の品性、能力、経歴について審査する。選挙は無記名投票による。評決は候補者一人一人について行う。第14条、党大会及び都道府県、地区、支部の党会議は、代議員の過半数、支部総会は党員総数の過半数の出席によって成立する。中央委員会、都道府県委員会、地区委員会の総会も、委員の過半数の出席によって成立する。第15条、党機関が決定を行うときは、党組織と党員の意見をよく聞き、その経験を集約・研究する。出された意見や提起されている問題、党員からの訴えなどは速やかに処理する。党員と党組織は、党の政策・方針について、党内で討論し、意見を党機関に反映する。第16条、党組織には、上級の党機関の決定を実行する責任がある。その決定が実情に合わないと認めた場合には、上級の機関に対して決定の変更を求めることができる。上級の機関がさらにその決定の実行を求めたときには、意見を保留してその実行に当たる。第17条、全党の行動の統一を図るために、国際的・全国的な性質の問題については、個々の党組織と党員は、党の全国方針に反する意見を勝手に発表することをしない。地方的な性質の問題については、その地方の実情に応じて、都道府県機関と地区機関で自治的に処理する。第18条、新しく支部及び地区組織を作ったり、地区組織の管轄を変えたりする場合は、 一級上の指導機関に申請し、その承認を受ける。都道府県委員会は、必要に応じて、大都市などいくつかの地区にわたる広い地域での活動を推進するために、補助指導機関を設けることができる。また、地区委員会及び都道府県委員会は、経営や地域、区市町村、学園にいくつかの支部がある場合、必要に応じて補助的な指導機関を設けることができる。補助指導機関を設置する際には、一級上の指導機関の承認を必要とし、構成は対応する諸地区委員会及び諸支部からの選出による。補助指導機関の任務と活動は、自治体活動やその地域、経営、学園での共同の任務に対応することにあり、地区委員会や都道府県委員会に代わって基本指導を担うことではない。第4章、中央組織。第19条。党の最高機関は党大会である。党大会は中央委員会によって招集され、2年または3年の間に1回開く。特別な事情の下では、中央委員会の決定によって、党大会の招集を延期することができる。中央委員会は、党大会の招集日と議題を遅くとも3ヶ月前に全党に知らせる。中央委員会が必要と認めて決議した場合、または3分の1以上の都道府県党組織がその開催を求めた場合には、全大会の代議員によって3ヶ月以内に臨時党大会を開く。党大会の代議員選出の方法と比率は中央委員会が決定する。代議員に選ばれていない中央委員、準中央委員は評議権を持つが、決議権を持たない。第20条、党大会は次のことを行う。1、中央委員会の報告を受け、その党費を確認する。中央委員会が提案する議案について審議決定する。3、党の綱領規約を変えることができる。4、中央委員会を選出する。委員会に準中央委員を置くことができる。第21条。党大会から次の党大会までの指導機関は中央委員会である。中央委員会は、党大会決定の実行に責任を負い、主として次のことを行う。1、対外的に党を代表し全党を指導する。2、中央機関紙を発行する。3、党の方針と政策を全党に徹底し実践する。その経験を踏まえてさらに正しく発展させる。4、国際問題及び全国に関わる問題について、処理する責任を負う。5、科学的社会主義に基づく党の理論活動を進める。6、幹部を系統的に育成し、全党的な立場で適切な配置と役割分担を行う。7、地方党組織の権限に属する問題でも必要な助言を行うことができる。8、党の財政活動の処理と指導にあたる。第22条、中央委員会総会は1年に2回以上開く。中央委員の3分の1以上の要求があったときは、中央委員会総会を開かなければならない。準中央委員は評議権を持って中央委員会総会に出席する。第23条、中央委員会は中央委員会幹部会委員と幹部会委員長、幹部会副委員長若干名、書記局長を選出する。また、中央委員会議長を選出することができる。中央委員会は必要が生じた場合、準中央委員の中から中央委員を補うことができる。また、やむを得ない理由で任務を続けられない委員・準委員は、本人の同意を得て、中央委員会の3分の2以上の多数決で解任することができる。その場合、次の党大会に報告し、承認を受ける。第24条、中央委員会幹部会は、中央委員会総会から 次の中央委員会総会までの間、中央委員会の職務を行う。幹部会は常任幹部会を選出する。常任幹部会は幹部会の職務を日常的に遂行する。幹部会は書記局長を責任者とする書記局を設け、書記局員を任命する。書記局は幹部会及び常任幹部会の指導のもとに、中央の日常活動の処理にあたる。幹部会は中央機関紙の編集委員を任命する。第25条、中央委員会は蘇願委員を任命する。蘇願委員会は当機関の指導その他党活動に関わる具体的措置に対する党内外の人からの訴え要望などの速やかな解決を促進する。第26条、中央委員会は規律委員を任命する。規律委員会は次のことを行う。1、党員の規律違反について調査し審査する。2、除名その他の処分についての各級党機関の決定に対する党員の訴えを審査する。第27条、中央委員会は監査委員を任命する。監査委員会は中央機関の会計と事業・財産を監査する。第28条、中央委員会は名誉役員を置くことができる。中央委員会が名誉役員を置くときは党大会に報告し承認を受ける。第5条、都道府県組織。第29条、都道府県組織の最高機関は都道府県党会議である。都道府県党会議は都道府県委員会によって招集され、1年に1回開く。特別な事情の下では都道府県委員会は中央委員会の承認を得て招集を延期することができる。都道府県委員会が必要と認めて決議した場合、または3分の1以上の地区党組織がその開催を求めた場合には、全党会議の代議員によって速やかに臨時党会議を開く。都道府県党会議の代議員の選出方法と比率は都道府県委員会が決定する。代議員に選ばれていない都道府県委員、準都道府県委員は評議権を持つが決議権を持たない。第30条、都道府県党会議は次のことを行う。1、都道府県委員会の報告を受け、その党費を確認する。2、党大会と中央委員会の方針と政策を、その地方に具体化して、都道府県における党の方針と政策を決定する。3、都道府県委員会を選出する。委員会に準都道府県委員を置くことができる。4、党大会が開催されるときは、その代議員を選出する。第31条、都道府県党会議から次の都道府県党会議までの指導機関は都道府県委員会である。都道府県委員会は都道府県党会議決定の実行に責任を負い、主として次のことを行う。1、その都道府県で党を代表し都道府県の党組織を指導する。2、中央の諸決定の徹底を図るとともに具体化・実践する。3、地方的な問題はその地方の実情に応じて自主的に処理する。4、幹部を系統的に育成し適切な配置と役割分担を行う。5、地区党組織の権限に属する問題でも必要な助言を行うことができる。6、都道府県党組織の財政活動の処理と指導にあたる。第32条、都道府県委員会は委員長と常任委員会を選出する。また必要な場合は副委員長及び書記長を置くことができる。常任委員会は都道府県委員会総会から次の総会までの間、都道府県委員会の職務を行う。都道府県委員会は必要が生じた場合、準都道府県委員の中から都道府県委員を補うことができる。 またやむを得ない理由で任務を続けられない委員・準委員は、本人の同意を得て都道府県委員会の3分の2以上の多数決で解任することができる。その場合、次の都道府県党会議に報告し承認を受ける。都道府県委員会はその会計と事業・財産を監査するために監査委員会を設けることができる。第33条、都道府県委員会は名誉役員を置くことができる。都道府県委員会が名誉役員を置くときは、都道府県党会議に報告し承認を受ける。第6章、地区組織。第34条、地区組織の最高機関は地区党会議である。地区党会議は地区委員会によって招集され、1年に1回開く。特別な事情の下では、地区委員会は都道府県委員会及び中央委員会の承認を得て招集を延期することができる。地区委員会が必要と認めて決議した場合、または3分の1以上の支部がその開催を求めた場合には、全党会議の代議員によって速やかに臨時党会議を開く。地区党会議の代議員の選出方法と比率は地区委員会が決定する。代議員に選ばれていない地区委員・準地区委員は評議権を持つが決議権を持たない。第35条、地区党会議は次のことを行う。1、地区委員会の報告を受け、その党費を確認する。2、中央及び都道府県の党機関の方針と政策をその地区に具体化し、地区の方針と政策を決定する。3、地区委員会を選出する。委員会に準地区委員を置くことができる。4、都道府県党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。第36条、地区党会議から次の地区党会議までの指導機関は地区委員会である。地区委員会は、地区党会議決定の実行に責任を負い、主として次のことを行う。1、その地域で党を代表し、地区の党組織を指導する。2、中央及び都道府県の党機関の決定の徹底を図るとともに、具体化実践する。3、地区的な問題は、その地区の実情に応じて自主的に処理する。4、支部活動を指導する直接の任務を持つ指導機関として、支部への親身な指導と援助にあたる。5、幹部を系統的に育成し、適切な配置と役割分担を行う。6、地区党組織の財政活動の処理と指導にあたる。第37条、地区委員会は委員長と常任委員会を選出する。また必要な場合は副委員長を置くことができる。常任委員会は地区委員会総会から次の総会までの間、地区委員会の職務を行う。地区委員会は必要が生じた場合、準地区委員の中から地区委員を補うことができる。またやむを得ない理由で任務を続けられない委員・準委員は、本人の同意を得て地区委員会の3分の2以上の多数決で解任することができる。その場合、次の地区党会議に報告し承認を受ける。第7章、支部。第38条、職場、地域、学園などに3人以上の党員がいるところでは支部を作る。支部は党の基礎組織であり、それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。状況によっては社会生活、社会活動の共通性に基づいて支部を作ることができる。党員が3人に満たないときは、付近の支部に入るか、または支部準備会を作る。第39条、支部の最高機関は支部の総会または党会議である。支部の総会または党会議は少なくとも6ヶ月に1回開く。支部の総会または党会議は次のことを行う。1、 活動の総括を行い、上級の機関の決定を具体化し、活動方針を決める。2、支部委員会または支部長を選出する。3、地区党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。第40条、支部の任務は次の通りである。1、それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。2. その職場、地域、学園で多数者の支持を得ることを長期的な任務とし、その立場から要求に応える政策及び党勢拡大の目標と計画を立て、自覚的な活動に取り組む。 3. 支部の会議を原則として週1回定期的に開く。党費を集める。党大会と中央委員会の決定をよく討議し、支部活動に具体化する。要求実現の活動、党勢拡大、機関紙活動に積極的に取り組む。4、党員が意欲を持って党の綱領や歴史、科学的社会主義の理論の学習に励むよう、集団学習などに取り組む。5、支部員の間の連絡、連帯網を確立し、党員一人一人の活動状況に目を向け、すべての支部員が条件と得手を生かして活動に参加するよう努力するとともに、支部員が互いに緊密に結びつき、援助し合う人間的な関係の確立を目指す。6、職場の支部に所属する党員は、居住地域でも活動する。第41条、支部総会・党会議から、次の支部総会・党会議までの指導機関は、支部委員会である。支部委員会は支部長を選出する。ただし、党員数が少ない支部は支部長を指導機関とする。どちらの場合にも状況に応じて副支部長を置くことができる。支部には班を設けることができる。班には班長を置く。第8章、当該組織の党グループ。第42条、各種の団体組織で常任役員の党員が3人以上いる場合には、党グループを組織し、責任者を選出することができる。党グループは、その構成と責任者の選出について対応する指導機関の承認を受け、またその指導を受けて活動する。活動の中で、その団体の規約を尊重することは、党グループの責務である。党グループは支部に準じて日常の党生活を行う。第9章、非選出公職機関の党組織。第43条、国会に選出された党の議員は、国会議員団を組織する。国会議員団は、中央委員会の指導のもとに必要な指導機構を設け、国会において、党の方針政策に基づいて活動する。その主なものは次の通りである。 1. 国民の利益を守るために国会において党を代表して戦い、国政の討論、予算の審議、法案の作成、その他の活動を行う。 2. 国会外における国民の闘争と結合し、その要求の実現に努める。3. 国民に対して国会における党の活動を報告する。党の議員は規律に反し、また国民の利益を著しく害して責任を問われた場合は、決定に従って議員を辞めなければならない。第44条、各級地方自治体の議会に選出された党の議員は、適切な単位で必ず党議員団を構成する。すべての議員は原則として議員団で日常の党生活を行う。党議員団は対応する指導機関の指導のもとに活動する。党の地方議員及び地方議員団は、第43条の国会議員団の活動に準じて、地方住民の利益と福祉のために活動する。都道府県委員会及び地区委員会は、地方議員及び地方議員団を責任を持って指導する。第10章、資金。第45条、 当の資金は、当費、当の事業収入、及び当への個人の寄付などによって賄う。第46条、当費は実収入の 1% とする。当費は、月別または一定期間分の全納で納入する。失業している当員、高齢または病気によって扶養を受けている当員など、生活の困窮している当員の当費は、軽減し、または免除することができる。第47条、中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、それぞれの資金と資産を管理する。第11条、規律。第48条、当員が規約とその精神に反し、党と国民の利益を著しく損なうときは、規律違反として処分される。規律違反について、調査審議中の党員は、第5条の党員の権利を必要な範囲で制限することができる。ただし、6ヶ月を超えてはならない。第49条、規律違反の処分は、事実に基づいて慎重に行わなくてはならない。処分は、警告、権利、部分または全面、停止、機関からの罷免、除名に分ける。権利停止の期間は1年を超えてはならない。機関からの罷免は権利停止を伴うことができる。第50条、党員に対する処分は、その党員の所属する支部の党会議、総会の決定によるとともに、一級上の指導機関の承認を得て確定される。特別な事情の下では、中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、党員を処分することができる。この場合、地区委員会の行った処分は、都道府県委員会の承認を得て確定され、都道府県委員会が行った処分は、中央委員会の承認を得て確定される。第51条、都道府県地区委員会の委員、準委員に対する権利停止、機関からの罷免、除名は、その委員会の構成員の3分の2以上の多数決によって決定し、一級上の指導機関の承認を受ける。この処分は、次の党会議で承認を受けなくてはならない。緊急にしてやむを得ない場合には、中央委員会は規律違反を行った都道府県地区機関の役員を処分することができる。第52条、中央委員会の委員・準委員の権利停止、機関からの罷免・除名は、中央委員会の3分の2以上の多数決によって決定し、次の党大会で承認を受けなくてはならない。第53条、複数の機関の委員・準委員を兼ねている党員の処分は、上級の機関から決める。第54条、除名は党の最高の処分であり、最も慎重に行わなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えを聞き取らなくてはならない。除名された人の再入党は中央委員会が決定する。第55条、党員に対する処分を審査し決定するときは、特別の場合を除いて、所属組織は処分を受ける党員に十分意見表明の機会を与える。処分が確定されたならば、処分の理由を処分された党員に通知する。各級指導機関は、規律の違反とその処分について、中央委員会に速やかに報告する。処分を受けた党員は、その処分に不服であるならば、処分を決定した党組織に再審査を求め、また上級の機関に訴えることができる。非除名者が処分に不服な場合は、中央委員会及び党大会に再審査を求めることができる。付則。第56条、中央委員会は、この規約に決められていない問題については、規約の精神に基づいて処理することができる。第57条、綱領・規約の改定は、党大会によってのみ行われる。この規約は、2000年11月24日から効力を持つ。 以上、日本共産党規約でした。